で、聖書の中に、はじめに神が天と地を創造されたって書いてあって、この世界のはじめがあったわけで、そのはじめを作られたことは神様でいらっしゃるわけで、その、この世に来られる以前、この世界が作られるその以前から実は存在して、この全世界を作り、私たちを作り、創造されたお方、つまり神なるお方、神様以外に、神なるお方以外に、私が来たのは、この世に来たのと言える人は誰もいません。つまり、イエス・キリストは、その形をとって、人間として、クリスマスの時に、あのベツレヘムに、マグロの貝分けを、ここに誕生されたのですが、それは、その前から、神様がちゃんと計画しておられて、そして、いつ頃か、どこどこという場所に、すごいですよ。ベツレヘムに生まれるって言ったらね、すでにイエス様が生まれる、まだ何千日か前に、つい予告されていたんですよ。これも不思議なことでしょう。皆さんが誰か自分が生まれる前に、私のことはこれ書いてあるんですよ。だからどこどこに生まれるって、これ私のことですよ。言える人、誰もいませんでしょう。誰も生まれる前から、どこどこで、いつ頃生まれるのかと言われて、この地上に生まれてきた人は誰もいません。イエス・キリスト以外。イエス・キリストは生まれる前から、どこでいつ頃生まれて、何のために生まれて、どういう死に方をして、その死の知能はどういう意味があるのかということがずっと何百年も前から書かれていて、その通りのシナリオのもとに、イエス様は誕生された。ですが、この世に来たのは、偶然ではなく、何百年も何千年も前から、神様の計画のもとで、その計画を成就として、今日、クリスマス、この日に来たというふうに言うことができるということなんですね。で、このために、おいでになったんですかということですね。私が、埼玉の方から、東京の方から来たのは、やっぱり意味があって、目的があって、来たわけですね。例えば、ライフラインの集いがあるから、というので、お招きをいただいて、私は、来ました。そこには必ず来るのには目的があるわけで、イエス様が私が来たのはね、こういうわけですよ、おっしゃってるわけ。それは、失われている人たちを尋ね出して、救い出すために来たんですっていうふうに、イエス様はおっしゃっておられるでしょうか。クリスマスは、ですから、今日の題の中にありますように、失われた人もしかして、あなたを探しに来られた、それがクリスマスなんだということ、私も探されていたのという、もし気づかれたらすごいって本当はそう思うんです。失われたっていうのはどういうような人のこと、どういう状態のことを言うのかなっていうのを、イエス様がお話しなさった3つの例え話の中からそれを理解することができるかなって思うんです。一つは、ある羊飼いは100匹羊を飼っていた。ところがそのうちの1匹がどっか行っちゃった、迷い出てしまった。もう100匹向いて、そのうち1匹ぐらい、あと90匹はいるんだから、あ、いらないのって人々は言うかもしれないけど、羊飼いはそういうわけにはない。その迷った羊を逃げ出す、探し出すまでは、どこまでしてもどこまででも探し、訪ねて行って、そして見つけたら、わあ、見つかったぞーって自分が喜ぶだけじゃなくて、仲間たちに、喜んでくれ、失われた、探してた羊が見つかったんだなって、お喜びをするっていうことが書いてある。それは、実はイエス様ご自分のことをおっしゃって どこ行くのかなっていう方向が分からなくて迷っている、そういう人たちの心の状態、そういう人たちの在り方を実は表しているということなんですね。で、英語でですね、迷っちゃったっていうふうに I'm lost っていう言い方をするんです。 I am lost。 lost っていうのは失うっていう意味なんですね。そして I'm lost っていうことは直訳すると私は失われているって訳することができるんです。だから迷いになっちゃったっていうのは I'm lost、 私は失われているっていうことなんですね。でも日本語ではもしかして道が分からなくなったら交番に行って、すいません、私失われているんですが、椅子ばかりでも言ってくださいね。あ、わかりませんね。失われているとも言わないんですけど、失われている、つまり迷ってしまっている、つまり自分の居場所がよくわからない、これからどういうふうに行ったらいいか、道がわからないという、迷っているという状態。で、多くの人々はもしかしたら、なんで私はそのように生まれてきたのかなとか、私は一体これから人生どういうふうに歩んでいったらいいのかな、自分はどの方向に向かっているのかなというのがわからないのは、なんとなく生まれちゃったからさ、人生死ぬまで生きてることないんじゃないのみたいにしてた、ただ生きてるとしたら、それは迷っている状態で、本当にね、コロナに安心がないっていうね。私ね、アメリカに前に留学って勉強しに行った時に、留学ってその当時も今からもう40何年も前ですから、まあ貧乏留学生で、車でないと向こうは動きが取れない、もうその車はもう人が今後捨てる一歩手前ぐらいのその車を、まあ、もらってですね、乗ってるので、あっちを来て、壊れたら止まったりなんかして、もう大変になったんですけども、これからロサンゼルスのところまで、500キロぐらいか、600キロぐらい向こうまで行かないといけない。この車じゃダメだよね、って言うんで、その、教会の会員の、ある100キロ台の方で、暗い車だったんですね、ベンツとか、なんか、車が無理ないと思うんですよ。で、ずっと実際は手段を持ってくる。ベンツ。どうですか？じゃあ、ベンツを。なんで、ベンツを返したんですよ。で、ベンツをね、金から金まであるんですよ。このベンツって言ったら、あの頃ね、このベンツはいくらぐらいするんですかって値段を聞いて、これじゃあ、なんで、うち一軒買えるなって思ったのを覚えてるんですよ。それぐらいの高級なベンツでありました。ですから、こんなに持っていたねって感じで、まあ、その、今私なんかもその、大学のミラーとかついてますと、じゃあ、またまたって言ってるんですけど、またまたってやって持てるんですが、それとベンツの違いなんですけど、まあ、本当に同じ車は、そこも違うんだっていうぐらい違うんですけど、向こうは道も広くてですね、もう今、4車線、6車線ってぐらい、広いですよ。そして、その当時、6月とか7月とかっていうのは、もう毎日、雨降るようなことがない、もう青空が、それがね、気持ちいい。その青空のと、4車線の中で、ベンチに乗って、さーっとその気持ちはもう何とも言えないんですよね。だんだん後ろに近づいてくると、もうその、高速道路ね、向こうは全部、電車とかないのに、車ですから、その高速道路もいっぱいは、まあ、発達してると言いましょうか。網の目のように入り組んでるわけですよ。で、こちらは初めて乗ってて、いっぱいサインが出てくるんですけど、英語ですから、と言ってるわけじゃないですよ。どんどん後ろから来るわけですから、なんでみんな止まってはいけないのに、もう痛いんですよ。あーって言っちゃうんですよ。ボンボンボン、ベンチで、会議が来るまで、で、青空が広がってて、もう広い車線まで、どこ行ってんの、私が行ってどこ行ってんの、どこ行ってんの、本当に大丈夫だと思ってるその気持ちというのは何とも言ってない、何にも面白くない、青空であろうかベンチであろうか何だろうか、もう不安でしょうがないというあの気持ち忘れることはできないですね。みんな世の中でいろんな楽しみがあるかもしれない、そんなに一人でどこ行くって手前にそんな一人でどこ行くって言ったらみんな一生懸命 に働いて一生懸命勉強して一生懸命走ってるけども、どこに行くのよくわかんないけど、それがみんな走ってるから走ってるんだけど、どこに行くんだろう、行きたい私はって。本当はそういうような確信のないもので、確信のないもので私は何でも今まで来て、一体どうになって生きていて、最後的に自分の強いところはどこなのかっていうのもわからないまま生きているとしたら、これはもう